The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。Weekly World News の時間です。Weekly World News は、1976年、アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクター拓司ことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、僕の白衣を返してください。
あれ、いつもはですね、白衣にカランカランカランカランっていうぐらいのいっぱいバッジがついてるんですけど、何もついてないですね。
あのね、はい、僕はあの昨日まであの中国の成都にいたんですけども ね
取材で
ですね、はい、まあ、あの帰り の, あの飛行機ですよ、空港ですよ、あの中国の空港にはですね、今テロ対策で防爆部隊、爆弾を防ぐ防爆部隊って書いてる人たちがたくさんいるんですけどね、はい、あの僕の荷物がね取り上げられてしまった。
もしかして編集長、入れてたんですか？
僕はね、あの危ないこと言いますけど、はい、危ないものは持ってませんから。で、あの白衣を返してください。
本当かな、ね、
これね、はい、あのおそらくね、あのグータン星人の陰謀だと思うんですよ。
なんか悪いことしたんですか、ね、グータン星人に。
今回ね、あの、はい、いろいろそういう調査に行ったんですが、うん、あの絶対ね、これはね、中国政府とグータン星人が結束してね、はい、ウィークリーワールドニュースにですね圧力をかけてるんですよ、間違いない。
ちょっとやめてくださいよ。ってことは私もラジオしているのでなんか怒るんじゃないんですか私。
あ、そうですよね、消しゴムが急になくなったりするかもしれません。
それやったらどうぞ。でもいつもの白衣じゃないとなんか編集長がすごく小さく見えます
ね
え。
はい、もう早く返してください。
あれがセットで編集長ですもんね、
はい、
帰ってくることを願います。
The world's only reliable news Weekly World News。
はい、ではまずじゃあこのニュースを聞いてもらえますか。その前にちょっと先インフォメーションがあるんですね、今日はね、はい、久しぶりにっていうか、昔書いた本がですね、ちょっとあの復刻していただけることになりました、う
ん、はいはい、これが FM ラルース999日の奇跡という本なんですけれども、はい、編集長が書かれたということで、これは阪神淡路大震災の時のお話ですよね。
あ、そうなんですか。
え、違うんですか。びっくりしました。ここに書いた人近金拓司って書いてますけど、す違いますかね。
真面目に書いたんで売れなかった本なんですけどね。でもね、今年でちょうど20年になるんですね、はい、大震災からですね、はい、まあ、その時に活躍したボランティアの人のために書いた本なんですけども、うん、まあ、ありがたいことにですね、まあ、後世に残したい震災関連の本ということに選ばれてですね、復刻していただけることになりました、はい、まあ普段僕の放送を聞いてる人にはですね、まあ、ファニーではない本なんですけどね、うん、まあ、インタレスティングな本かもしれませんので、まあ、ご興味があればというところですね、
はい、はい、私も実際に読ませていただいたんですけれども、こんなこと言うと被災された方にすごく失礼かもしれないんですけれども、はい、私はまだ小学校で当時、で、小学生で奈良県出身だったので、うんうん、神戸のその町がどうなってるかっていうのはニュースでしか、ふんわりとしか、小さかったので分からなかったんです、うんうん、でもこの本を読むことによって、あ、こんなことが起こってたんだなっていうのを大人になって改めて知るきっかけになったので、うん、ぜひね、被災された方はまあどんな思いになるのかなと思うんですけれども、うんうん、そうではない方も、若い方たちもね、ぜひ一度目を通していただくと、はいはいはいはい、やっぱり心動かされるものがあると思います、
うん、そうかもしれませんね、はい、まあ、実際のところなんですけど、この皆さんの聞いてるこのラジオっていうね、うんうん、 これはあの僕よくあの不便なメディアだって言うんですよ。要は絵が見えないですしね、
はい、
であの音しか聞こえません、うん、でもねあの実はいざ大規模災害みたいなのが起こった時にはですね一番皆さんの役に立つメディアなんですよ、
うん、
で、まあ、僕たちはねこういうラジオの前でお話をしてますけど物を伝えることしかできません。ですからね何とか伝えることでまあそうやって困ってる人たちのですねお役に立てればということでですねボランティアの人たちが集まってね、うん、ラジオ局を作っちゃったんですよ、
はい
ねまあ、その中の物語なんですけども、まあ、できればねみんなにこんな思いはしてほしくないんですけども、まあ、みんなが頑張ってる様子をぜひ感じてもらえれば嬉しいなとね、いうところがありますんで、
はい、また編集長のこともちょっとよくわかるかもしれません。この本読むとい
や営業妨害ですね僕は もっともっと不真面目な人だと思っていただいた方が
いや、はい、ぜひいろんな意味でいろんな面白さとそしてな心動かされるものがありますのでね、
まあ、たまにはいいこともするということ
いやいやそんなことないです、はい、ぜひ FM ラルース999日の奇跡読んでみてください、
は
い、
六歳社さんから発売されます。1月17日発売ということなので、はい、さてということでですねじゃあニュースに戻りましょう。まずはこのニュースを聞いてもらいましょう。
中国雲南省にグータン星人の遺跡を発見か。中国の気象局の下部組織でありアジア最強の調査力と分析力を誇ると言われる北京 UFO 研究会、その重鎮州事務局長によると中国人が太古より宇宙人と交流していた証拠が中国雲南省の霊光近郊で見つかりそうだということです。中国の伝説には古代から宇宙人との関わりを示す天にまつわるものが多く、それらの関連遺跡では未知の文化や大パーツが各所に残されています。北京 UFO 研究会の名誉会員に名を連ねる唯一の海外メディアとして近金編集長が現地調査への参加を許可され、宇宙人との交流の証拠の鍵となるトンパ文化継承の地雲南省へ飛びました。もしトンパ文字とグータン星人との関連性が発見されれば人類の歴史を大きく変える大発見となる可能性が高いと世界各国の研究者から注目されています。これはどういうことなんでしょう、
ねえ、うん、まあ、いろいろキーワードが出てきましたんでね、はい、まず順番にお話をしていきますが、
はい、
要はですね中国では、UFO というのですね、これはね、うん、UFO は気象現象の一つというふうに思われています、
はい、
という意味で要は UFO 現象っていうのは気象局の管轄になるんですよ。ということで実は中国で UFO を観測している人たちっていうのは4万人以上もいるんですよ。
そんなにいるんですか。
すごいですよね、14億の国っていうのはね。
すごいですねそんなに、
ね、
はい、
というわけで、はい、要は世界中でですね最もまあ UFO に関する調査力が高く、うん、たくさんのデータを持っていると言われるのが、この中国の UFO 調査組織の頂点、北京 UFO 研究会というところになるんですね、
はい、そこに海外の人あまり行けないのに編集長は呼ばれたんですか。
そうですね、はい、ですからまあアジアの中でですね、うん、この北京 UFO 研究会、そして、はい、ウィークリーワンニュース、そしてあとは週刊プレイボーイの編集部ですね、
はい、
だからまあ、トースポの編集部、もうこの辺りっていうのはもう彼らとはもう切っても切れない、まあ、情報をですね交換し合ってですねいろんなことを研究している仲間なんですけども、
はい、
まあ、今回ですね特に、ウィークリーワンニュース、近金さんぜひ来てくださいということで一緒に研究しましょうということでですね、
はい、
行ったわけなんですけども、
はい、
まあこれがですね、非常に大きな歴史を揺るがすような発見につながるかもしれないということでですね、いろんな陰謀に突き当たりそうな感じなんですよね。
嬉しそうな顔されてますね編集長その続きが気になりますDr. Taxi
Weekly World News。はい、さてですね、中国の宇宙遺跡ですね、
はい、
北京 UFO 研究会とのですね共同研究に行ってきたってお話をしてたんですが、まず今回舞台になりましたのが、中国のですね雲南省という場所です、
はい、
まあちょっと日本から行くにはかなり困難な場所にありましてね、でまずまあ、上海か、北京に行きまして、でそこから成都、三国志の蜀というですね舞台になった国の場所ですね、でそこからさらに飛行機に乗ってシャングリラ というですね、最後の桃源郷と言われる場所に行ったわけなんですけども、はい、極寒の場所です。
寒い。
もう、はい、まあ、そのままずっと続いてこうヒマラヤに続いていく、まあ、チベットの奥地に近いような場所なんですけども、ですね、この時期ですと、気温がですね、お昼でだいたいマイナス12、3度、うん、夜になるとマイナス20何度、一番大変な時ではですねマイナス50度、南極かっていうようなですね温度になるような場所なんですよ。
生きれる温度ですか、マイナス50度？
いや、死にますね。死にますよ。
編集長が行かれた時は大丈夫だったんですか？
いや、厳しかったですよ。で、はい、要はですね、迎えに来る、ですね、彼ら、まあ、ここら辺はちょっとはしょって話しますが、うん、迎えが空港に来るのがですね15分遅れたんですね、
はい、
であと5分遅れたら死んでましたね。
へー、しかも編集長はいつも取材に行くときは白衣だけですよね。
まあ、そこはですね一応白衣の上には着てはいますけどもね、
はい、
どういう状態かと言いますと、はい、まあ、普通 の、 ラバーソールの靴僕ずっとどこでも履いてるんですけども、
はい、
そのまま足を、ちゃんと気をつけをしてですね、うん、足をずっと置いたままにしておくと、うん、足が地面にくっつきます。
だから靴履いてます。
だからくっつけると凍っちゃうので、
はい、
足を外すっていうことをやっとかないと動けなくなります。
はい、そんな場所があるんですね。
ありますね。それがあっという間です。見る間にカチカチカチカチカチって凍って上がってくるような。
あー、すごい。
よく鼻毛が凍る、まつ毛が凍るっていうのあります。パキパキ凍って折れるようなね、
はい、
そういうような寒さがあるんですよ。
じゃあもちろんバナナも凍りますね。
バナナ凍りますね。
あー、すごいところで。
ちなみにね、泊まったホテルの中で、うん、部屋の中ですよ、部屋の中でコーラが凍りました。
暖房もちろん少し、ね、
かけてますよ。
かけても間に合わないぐらい寒い場所、
ね、
そこで、はいはい、研究を
ということで、はい、まあ、非常に厳しい場所であるっていうのは分かると思うんですが、
うん、
そこにですね住むナシ族という少数民族の人がいます。
は
あ、不思議な民族なんですよ。
はい、
で、要は中国の中でもですね一体彼らがどこから現れたのか、そしてどうつながって今に至っているのかっていうのが全くわからない謎の民族なんですよ。
はい、
で、まあ、その中でも面白いのがですね、家族の作り方とかですね、要は文化の作り方が全く違うんです。まず、これはねちょっとまた後ほどお話しますけども、言葉が全く違う、文字が全く違うというのと家族の作り方が違う、
うん、
要は、まあ多くの哺乳生物っていうのはですね、例えばこう原始の時代に戻ってもですね、要は一夫多妻制、
うん、
要はオスが一匹いて親分がいてですね、で周りにたくさんのメスがいてっていうのはあるんですね。
はい、
ですから人間の世界でも要はこう一夫一妻のところありますけども、まあ一夫多妻のところもあるっていうのは、これはここまではマミちゃん知ってます
か？はい、わかります。
でも実はこのナシ族の人っていうのは一妻多夫なんです。
女性が上なんですね。
あらま、
あらま、
あらまなんですよ。要は一人の奥さんにですねたくさんの旦那さんがいるんですよ。はい、これ地球上でここだけなんです。
あ、初めて聞きました。
ねえ、はい、どういう生活になるのかっていう部分があるんですけども、ですよね。まあ、ですからその中で要は家の中にもですね、要はまあ、おばあちゃん長老ですね、
はい、
がもう一番偉くてですね、おばあちゃんの部屋っていうのがあってですね、でその横にですねこうみんながこう旦那さんがたくさん並んでですね、
はい、
こう一緒にいる部屋があってと、
はい、
考えつかないでしょ。
なんか今もう女王蜂を思い浮かべました。
女王蜂、確かにそれはあるかもしれませんけどもね。でもまあ哺乳生物ではまずないんですよ。でというそういう不思議な文化を持ってる人たち、
はい、
でその中でですね実は、国連がですね一生懸命今電子化して残そうとしてます、保護しようとしてます。文化遺産としてですね、彼らが使うトンパ文字というのがあるんですよ。はい、このトンパ文字とそのトンパの文字を使ったトンパの神々、ここにですね要は宇宙とのつながりがあるということなんです。
へー、トンパ文字ってどんな文字ですか？
実はちょっと今まみちゃんの前にも、はいはい、あるんですが、
あ、これですね、
はい、これね、非常に分かりやすい象形文字なんです ね、
ね、
まず上から見ても私っていうのはこうしてますよね。
そうです、手をこう自分の方に向けてる、
ね、
はいはい、
女の子男の子友達カップル、分かりやすいでしょ。
ねえ、なんだろう、
非常に分かりやすいんです。
文字というより パッと見ると絵のように見えますね。
象形文字ですからね、はい、だからまあ下見ていっても見るとか泣くとかも、はい、もう非常に分かりやすいですよね。さてこの文字がどこから現れてどうつながっていくのか、はい、で実はそこに見え隠れする今回ですね北京UFO研究会の人たちとのテーマになってますグータン星人とのつながり、うん、これが一体どうなってるのか。実はでもこのグータン星人の到来が人類にとって最悪の事態を催すかもしれないということがあるんですよ。
はい、
実はですね、まあ分かりやすく言いますと、まあ、グータン星人は別名ですね、あの宇宙のゴキブリと言ってまして、
ゾクッとする、
とにかく何でも食べてしまう。
怖
い、もう要は、足のついてるもんなら椅子以外は何でも食べる、まあ、中国人もよくそういう話をしますけどもねそこが似てるのではないかと。
違う、はい、
まあこのお話はですね、はい、ぜひちょっと来週じっくりお話しようと思います。
楽しみ。The world's only reliable news. Weekly World News.